ボス、ねえ、あなたのこと、なんて呼んだらいいかな？ネゴシエーションその1、交渉相手の名前を聞き、それを繰り返し呼ぶことで犯人との親和性を築く。ちょっと待って、木本の声を聞かせて。彼女が無事かどうか確認できたら、こっちも安心して金を工面できる。ネゴシエーションその2、犯人の要求を鵜呑みにしない。あわよくば交換条件を持ち出し、攻めに転じる。ねえ、山田孝之演じる犯人田島にね、完全に見透かされてはいましたが、やはりボス大沢恵里子はアメリカで特殊捜査も学んだっていうことなんでしょうね。
ね
え。うん。でもどうしてもね、ああいう姿はね、交渉人座ネゴシエーターの、はい、米倉涼子とダブってしまうんですよ。でも天海姉さんかっこいいですね。
かっこいいですね。惚れますね。
最後ね、戸田恵梨香、木本真美も頑張りましたね。犯人の田島にね、説教するつもりはない。そんな柄じゃないし、気持ちわかるよ。私もあなたと一緒。誰も信じてこなかった。でも、これだけは言える。今の私はあなたとは違う。私はあなたとは違う道を選んだ。どんな理由があっても、犯罪は犯罪。過去は過去。罪を犯していい理由なんてない。ピシッと決めてくれましたね。
ね
え。やっぱりこのあたりもですね、ボスの影響を受けたっていうことなんでしょうか。公式サイトのインタビューでね、戸田恵梨香自身が語ってるんですが、恵梨子のようなボスは同性から見てどうですかっていうことに対して、もう大好きです。第5話で恵梨子さんと木本が絡むシーンがあって、そこで恵梨子さんが木本って声をかけてくれるんですが、その時に恵梨子さんから天海さんご自身が持っている包容力というか愛情がすごく伝わってきたんです。それで、ああ天海さんだと思ったら、思わずグッと来ちゃって、泣いちゃいけないシーンだったのにうるうるしちゃいました。あんなボスがいたらいいなと憧れています。
確かにね、戸田恵梨香自身がね、惚れ込むのもわかる気はするんですが、
まあね、恵梨子の方はね、天海姉さんそのままっていう感じのキャラクターなんですが、木本真美の方はね、実際の戸田恵梨香とはだいぶ違う感じなんですが、本人も、ちなみに私とは正反対のキャラクターです。私は人が大好きで、よく笑うし、よく喋れますし、みんなが楽しそうに話していたら、何何って入っていきます。マミにもそういう気持ちはあると思いますけど、それを表現したり、笑顔を見せたりするのに不慣れなのかなって。今後少しずつでも笑顔が見られるようになったらいいなと思ってますね。え、ようやく出ましたよね。
ね
え、あの写真を見た時に、
天海姉さんのね、
そうそうね、ボスも昔はね、コソ泥をやってたわけですね。まあでもあの時からですね、あのお守りを手にしていた、
ぶら下げてましたよ ね、
今回もですね、マミがね、最後までね、精神をしっかり持つことができたのも、あのお守りのおかげだったという感じですけどね。まあね、見ててスカッとするボス、このあたりが視聴率にもやっぱり現れてますよね。また 18.0、
すごい
ね。これはね、 20% 超えのね、期待が持てますよね。
確かに。
そして物語の方もですね、あの縦糸がね、ますます動いてきましたね。最後にまたまた恵梨子の彼氏ヒロシが登場ね。そしてね、居酒屋の店主との会話でね、お久しぶりですねって言われて、弟と来て以来ですね。それから弟さんはって言われて、来月には一緒に来られると思います。
あれ何なんでしょう。
あの刑務所と手紙のやり取りがあったじゃないですか。あの送り主がきっとヒロシの弟ということなんでしょうね。
なるほどね。
ということは、ヒロシの弟が犯した罪に関して実はエリコが絡んでいるということなのか。
ヒロシじゃなかったわけですね。
かもしれないですね。でもきっとね、出所してからね、ただでは済まないと思うんですよね。さらにね、大きな犯罪につながる何か、だからある意味でエリコはヒロシを騙しているような気はどうしてもするんですけどね。
なんか良さそうなんですけどね。
もう一つ気になるのは、次回のゲストが志田未来ちゃん。
そう、ちょっと豪華すぎませんか、ね。
まあなんといってもね、天海祐希とのコンビといえば女王の教室ですからね。
はい。
まああの時とはね、役どころ2人とも正反対というような感じで、まさか志田未来ちゃんが犯人ということはないでしょうね。
ないと思うんですけど。 けどね。
予告見る限りね、小生意気な感じですしね。
すっごい生意気そうでした、うん。
このボスとの対決シーンもありましたから、非常に興味の持てるところですが、
はい、
まあそんなボスのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所の鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、子供の頃のいじめが原因で殺人事件の連鎖反応が引き起こされるという前回と今回のストーリー、陰湿ないじめは近年の重要な問題だと思っています。いじめを楽しいと思う心理は私には理解できません。私が小学生の頃には道徳の授業時間がありました。何を勉強していたのか記憶は定かではありませんが、クラスの仲間との触れ合いや上層教育には有意義であったように感じています。知識偏重教育が進むにつれて上層教育がなおざりにされてきているように思います。近年の事件を見るにつけて、今後はほのぼのとした愛情を育む教育にも目を向けるべきと思っています。皆さんはいかが思いますか？まさしくその通りですね。そしてまあこういうねテレビドラマなんかがねそういう役割をね少しでも担うとね、それはそれで嬉しいことなんですが、
そうですね、
まあなかなかね好影響もあれば悪影響もあるんで ね難しいところですけどね、
はい、
それからですね、
はい、
今週のリムスキンケア情報は高エネルギー加速器研究機構兼筑波技術大学にお勤めの佐藤光さんのご紹介といただいたコメントをご紹介いたします。佐藤さんは高エネルギー加速器研究機構の装置のスペシャリストで、ノーベル物理学賞受賞者の小林誠さんや増川俊秀さんらの素粒子研究を装置面でサポートしてきています。私の論文の多くも高エネルギー加速器研究機構の装置で解明した分子構造に関するものです。今年の2月に佐藤さんにリムエモールを差し上げたところ、その使用感について次のコメントをくださいました。2月にいただいたリムエモールを時々塗っているだけで肌がスベスベしてきています。最も大きな変化は庭仕事の後どんなにハンドクリームをすり込んでも指の先端が荒れてザラザラしていたのが改善されたことです。佐藤さんは高エネルギー加速器研究機構のメンバーを中心とする筑波研究学園都市の水泳同好会のリーダーでもあり、今後リムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールの水泳における効用について評価をしていただける予定になっています。今回は以上ですね。ということはそのうちですね、やはりリムソープを使ってると早く泳げるようになるっていうね、そういう結果が得られるかもしれない。
そうです
ね。するとますますね驚異的な世界記録が期待できるということでしょうかね。
はい、
まあこのあたりも非常に楽しみなところなんですが、ボスの今後の活躍もね、
はい、
ますます楽しみなので、鈴木正夫先生と一緒にしっかりと応援していきたいと思いますね。
はい、はい。